説教、私は主のもの、石橋秀夫牧師です。
今日の礼拝は越谷教会130周年記念礼拝として、そしてまた永眠者記念礼拝として捧げる礼拝であります。越谷教会のたくさんの永眠者のお写真をここに飾り、そしてその信仰を持って生きる生涯を生き抜いた、そのことに目を向けながら今日の御言葉に学びたいと思います。信仰を持って生きるということがどういうことであるか、今日の聖書で示されていることは、あなたの人生は私のものだと言ってくださる神がおられる。主は生きておられる、神は生きておられる。この生きておられる神があなたの人生、私のものだと言ってくださる、そういう人生を信仰を持って生き抜くことができた、その幸いが示されているところであります。今日のロマ書を先ほど読んでいただきましたけれども、教会の中に大きな対立がありました。ローマ教会に大きな対立があった、軽蔑し、そして裁き合っていた、教会の人間関係を歪めるような問題が教会の中に起こっていた、そのことが語られていくわけであります。何を食べてもよいという自由主義者と、動物は絶対食べない、菜食主義者、これは禁欲主義者と言っていいわけでありますが、2つのグループが教会の中で対立していた。どうしてもそれは相手にとっては受け入れられないという問題が教会の中にはあったわけであります。これに対してパウロは非常に強い言葉で、14章の一節で受け入れなさい、批判してはならないという非常に強い命令の言葉が響くわけであります。ユダヤ人は旧約聖書の掟をしっかりと守っています。その掟には食べていいものと食べてはならないものが規定されています。動物は食べてはよいのですが、しかし、その動物にも清い動物と汚れた動物がある、清い魚と汚れた魚がある、それが規定されている。汚れた食べ物は絶対に食べてはならない、動物は食べてはならない、魚も食べてはならないという強い掟を守って生活しているユダヤ人たち、またそれは同時に、人間においても自分たちは清い人間、異邦人、外国人は汚れた人間だから、外国人と異邦人と食事をしてはならない、食事をしたら汚れるからという強い思いを持って、歩んでいた、それがユダヤ人であったわけです。しかし新約聖書において主イエスキリストによって示されたことは、全て神は清めてくださっている、イエス様の十字架によって私たちは罪から救われて、全てのものは清いものとされた、食べ物も全て清いものとされた、だから神が清めたものを清くないと言ってはならない、何を食べても構わない、それが新約聖書において示されているところであります。何を食べても構わない、全ての人と交わることが求められています。全ての人がイエス様の十字架によって清められていると新約聖書で示されてくるわけであります。ところが教会の中に 菜食主義者がいて、動物は食べない、植物だけを食べる禁欲主義者たちが、教会の中に起こってきたわけであります。そして、何を食べてもいいという信仰によって示されて生きる者たちは、何を食べてもいいのに食べてはいけないと言っている彼らは、なんて信仰の薄い、弱い人間だろうと軽蔑をしていたわけであります。これに対して菜食主義者、禁欲主義者は厳格に自分の生活を律するわけであります。動物は食べない、嫌いなものは食べない、もう厳格に自分の生活を律する者たちにとっては、自由主義者たちは、堕落した人間、堕落した人間として厳しく裁いていたわけであります。教会の中で軽蔑している、裁き合っている、そして教会の交わりが混乱している、そのことがロマ書で語られているところであります。2000年ほど前のローマの教会での問題でありますが、それはローマの教会の問題だけではなくて、2000年の教会の問題であり、そして今日の私たちの教会の問題でもある。そして私たちが一人一人が生きるということにおける問題がこの中に示されているわけであります。受け入れられないということがあるわけであります。どうしても受け入れられないということがあるわけであります。そのことにおいて、軽蔑し合っている、裁き合っている、そして苦しんで生きている、まあそれが新しいの現実かもしれません。菜食主義者たちは自由主義者たちをどうしても受け入れられない、自由主義者たちは菜食主義者たちをどうしても受け入れられない、そして教会の中で軽蔑し合っている、裁き合っている。これに対してパウロは厳しく、今日の14章の最初のところで、信仰の弱い人たちを受け入れなさい、その考えを批判してはならない、受け入れなさい、その考えを否定してはならないと語られるわけであります。否定して裁き合っている、それが私の生活の実際の姿かもしれません。そのことについて厳しく戒められているわけであります。5節と6節の今日の御言葉を見ていただきますと、ある人を他の人よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めることです。特定の日を重んじる人は死のために重んじる、食べる人は死のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も死のために食べない、そして神に感謝しているのです、とこのように語られていくわけであります。食べる問題から日の問題、良い日悪い日、区別して、それを菜食主義者たちは厳格に守っていた。今日は良い日だ、いや悪い日だ、区別して生きていたわけであります。自由主義者たちはそのことは問題ありません、関係ありません、全く自由に生きている人々であります。パウロはどちらがいいか悪いかという判断はしないのであります。菜食主義者がいい、自由主義者がいい、どっちがいいかという判断はしないわけであります。どっちがいいかという人間の判断はしないのであります。私たちは判断してしまうわけです。あの人はこうだ、この人はどうだ、判断してしまうわけであります。そして軽蔑したり裁いたりして生きていることが多いわけであります。しかしパウロは判断しない。菜食主義者であろうが、禁欲主義者であろうが、自由主義者であろうが、そこに賛美がある。その生きるということにおいて賛美があるとパウロは語っていくわけであります。この5節と6節には驚くような御言葉が 示されています。日を数えるのも主のために数え、食べる人は主のために食べると記されているわけであります。食べるということは日常的なことであります。食べていなければ生きていくことはできません。しかし自分のために生きて食べる、自分のために生きるわけでありますが、ここでは食べるのは主のために食べるとこのように不思議な言葉が語られていくわけであります。なぜ主のために食べるのか、それは食べるということにおいて、それが主を賛美することにつながっている。主を賛美する、私たちは食べるとき祈るわけであります。自分の生活を振り返って、一番祈るときは食べるときだと言ってもいいわけであります。食べるという非日常的な生活の中に祈りがあるわけであります。その祈りを受け止めて、神様はあなたは私のために食べていると言ってくださっている、このことを深く考えさせられるわけであります。あなたが食べるのは私のものという言葉の中には、あなたが食べること、日常的なこと、その一つ一つに生ける神が結びついていて、あなたを生かし、そしてあなたを私のものと言ってくださっている、そしてそのことの中で賛美がある、神を賛美して食べている、あなたは私のために食べているとパウロは語っていくわけであります。11節です。14章の11節を見ていただきますと、主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると語られているわけであります。主は生きている、これが聖書の、確信であります。イザヤ書の49章の18節と23節がこの部分で引用されていますが、まあ、今から2500年前の、聖書の言葉であります。2500年前から主は生きておられる、神は生きておられる、その確信の中に人々は生きてきた、生きてきた人々がいるわけであります。神は生きておられる、生きておられるが、いれおられる神が私の生きるということにつながってくださって、私の人生を私のものと受け入れてくださっている、そして私の人生の一つ一つの事柄に深くつながってくださっている、それがここにお写真がありますが、一人一人信仰を持って生きるものの幸いであると御言葉から教えられていくわけであります。食べるということであるならば、悪いものを食べてしまうことがあるわけであります。日常生活の一つ一つに関わってくださると聖書が語っているときに、私の日常生活において悪いものを食べる、神の前に神を無視するような生活をする、神に逆らう生活をする、神の前に罪を犯してしまう、それまた私の日常生活であります。しかしそういう一つ一つの私の技、出来事、そこにつながってくださる、神の前に罪を犯してしまう、その罪も私のものと、それを受け止めて主イエスキリストご自身が私のために苦しんでくださっている。教会の十字架は、私はあなたの罪を背負って十字架に死んだ、あなたの罪を私の痛みとして受け止めて、そのために命を捧げた、それが教会の十字架の意味であります。そして私は 自分の生活においてなんでこんなことをしてしまったんだ、なんでこんなことが起こるんだと思えるような事柄の中に神がイエス様がつながってくださって、あなたの罪もあなたの災いも全ての私のものだと言ってくださる。そしてこの神様の生ける神様の御業によって、そういう弱さ罪ということからも感謝の生活へと導かれる。だからあなたの罪を私のものと主は言ってくださる。このような主に私たちは生かされているわけであります。7節から8節を見ていただきますと、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと語られるわけであります。驚くべき御言葉が示されます。あなたの死も私のものだ、食べることも私のもの、あなたの罪も私のもの、そして死ぬことも私のものだと言ってくださる生ける神が、主イエスがいらっしゃるのであります。主は孤独であります。死においてあなたたちは神から捨てられ、人から捨てられ、見捨てられる絶望を味わいながら死んでいくということがあるわけであります。しかしその死を私のものと引き受けてくださる、その死において生ける神がつながってくださるということがここに示されてくるわけであります。主を私のものと言ってくださるお方の家に、主というものが強烈に神の力を、神の愛を受け止める場となっていく。それが今日の御言葉に示されている大きなメッセージであります。フィリピ書を見ていただきたいと思います。パウロの確信がここには示されています。新約聖書の362ページ、フィリピ書1章の21節から23節を見ていただきたいと思います。フィリピ書1章の21節、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですけれども、肉において生き続ければ身のり多い働きができ、どちらを選ぶべきか私は分かりません。この2つのことを相手で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望まし、このようにパウロは語るわけであります。今自分が生きているということにおいて福音を伝えることができる、神の言葉を語ることができる、教会を励ますことができる、だからあなた方の利益だ。しかし私にとって利益なのは死ぬことだ。驚きべき言葉が示されます。世を去ってキリストと共にいたいと熱望しております。それがはるかに望ましいとパウロの確信が示されていくわけであります。主イエスとキリストは十字架に死んでくださった。イエス様の死は、あなたの死は私のものだ、あなたの死において私は一つになっているということが十字架に示されることであります。そしてイエス様の死から始まる世界が示されていくのであります。9節を見ていきますと、 キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられたのです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられたのです。死から始まる世界があることが示されます。生から死ではなくて死から始まる世界、そしてキリストは死んでいるものも生きているものもそのものの主となられたと語られているわけであります。キリストの死は私たちも死んでいきます。しかし十字架で私たちの罪を引き受けて死んでくださった、私たちの死と深くつながって死んでくださった、そして私たちは自分の死を私の死と受け止めてくださる主イエスの家に、大きな希望を主の中に見つめることができるわけであります。復活の主は、あなたの死は私のものだ、そしてあなたは私と共に死ぬことによって復活の世界、命の世界、神の国に招かれている、大きな喜びの世界に招かれている、だから死ぬことは利益だとパウロは語るわけであります。あなたの死も私のものと言ってくださるお方のもとに生きることが、またはその人生のいかに大きな力だとかということが示されるわけであります。一つここに写真があったんですが、抜いてここにあります、この7月に亡くなられた小田久次郎さん、この写真は死の直前、その日に撮られた写真です。満面笑顔の写真、これが死の直前に撮られた写真であります。結婚式の写真がありますが、妻の千恵子さん病気で苦しみ、それを看病し、最後まで、小田久次郎さん、久次郎さんは妻を捧げました。そして、千恵子さんも召されました。結婚式の写真になったのは千恵子さんの写真がないものですから、この結婚式の写真を今日はここに一緒に置かせていただきます。ずっと一人で暮らしてこられて7月に召されました。越谷幼稚園の子供たちが大好きで越谷幼稚園に遊びに来てくれました。車椅子で、車椅子で子供たちとボール遊びをしたり遊んでくれて、その時もこのような満面笑顔の写真、お顔でした。そして絵本を送ってくださいました、子供たちに。子供たち一人一人がお手紙を書きました。そして模造紙にありがとうの絵をいっぱい書きました。久次郎さんのベッドの壁には子供たちの絵がいっぱい飾られて、子供たちの手紙も、そこにあります。その手紙や絵に囲まれて満面笑顔の中で召されていくわけです。この笑顔に本当に感動いたしました。牧師ですから、人間の死に関わってきているわけでありますが、死の直前にこのような笑顔で、満面笑顔で死んでいくことができる幸いを示してくれていると励まされているわけであります。私は死というものを私もとして受け止めてくださる復活の死を信ずる信仰の家に、満面笑顔で死ぬことができる、そして死は終わりではない、あなたの死は私のもの、私の復活はあなたのもの、神の国においてあなたは生きることができるという確信が、イエス様の十字架と復活によって私に与えられているわけであります。ここに飾られたお一人お一人、永眠者お一人お一人が、あなたの人生は私のものだと言ってくださる主のもとに生き抜いたわけであります。一人一人それぞれが私のものと 主は受け止めてくださっている上に尊い人生であります。ですから受け入れなさい、批判してはならない、裁いてはならない、軽蔑してはならないと、一人一人の人生の重さが受け止められながら、パウロは命令の言葉として私たちに人間の生き方においていくことを教えてくれているわけであります。私たちもこの永眠者お一人お一人を見つめながら、私のものと受けてくださる主のもとに生きる幸いを今この礼拝でかみしめたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。愛するものを失い、そしてなおその痛みを内に負いながら、この礼拝に出席したかったしてくださったご遺族の方々がいらっしゃいます。また大切な人を送り、そしてそのことをいつも覚えながら生活をしている方々がこの礼拝に来てくださっています。どうぞそのお一人お一人の上に、そのご家族の上に主の祝福が豊かにありますように。信仰を持ってきた先人たちの祝福と幸いを私たちもこの時に受けるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。